8ページ、新年のご挨拶。謹賀新年。町長岡本信次。町の活性化に向けて。新年明けましておめでとうございます。皆様にはすがすがしく新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。平素より調整の推進につきまして、格別のご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。約2年前より続く新型コロナウイルス感染症の蔓延につきましては、皆様の日頃からの感染対策のほか、新型コロナウイルスワクチン接種も進み、国内の新規感染者数は一時と比べると抑制されています。しかし今後は第6波の到来も危惧されておりますので、引き続き感染予防にご協力いただきますようお願いいたします。そのような中、昨年11月にはプロロジスパーク稲川1、2の完成、12月には大谷アルプスランドがリニューアルオープンするなど明るい話題もありました。いずれも本町の活性化を進める上で欠かすことのできない施設であり、その効果を大いに期待しております。また少子高齢化が進む中、4月には中谷睦瀬両中学校を再編し、新たに清涼中学校の開校も予定しております。これを契機に町立小学校中学校においては、町の未来を担う子どもたちが自ら考える力を身につけるための授業を推進するなど、教育の質の向上に向けた取り組みを進めてまいります。今後も町の発展を目指し、住民の皆様と共に歩んでまいりますので、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。本年が皆様にとりまして、健康で喜びと幸せに満ちた一年となりますことを心からお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。議長中島隆夫、活力あるまちづくりの実現へ。新年明けましておめでとうございます。皆様には希望に満ちた新春を晴れやかにお迎えのこととお喜び申し上げます。年頭にあたり町議会を代表いたしまして、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。さて令和の時代も4年目を迎えますが、産業拠点地区では昨年に完成した大型物流施設が本格稼働し始めました。本町の産業振興や雇用創出などが見込まれ、新名神高速道路の地理的効果を最大限に生かしたまちづくりが進むことで、一つの転換期として期待を寄せています。一方で長引く新型コロナウイルス感染症が住民の皆様や地域経済へ大きく影響を与え、多発する自然災害など近年予測困難な事案も多くなっています。一日も早く住民の皆様が安全安心な日常生活を送られるとともに、地域経済に活力が戻ることを念願しています。また少子高齢化とともに人口減少が進む中、今後ますます地方創生のための本町活性化に対する取り組みの重要性が増しています。若者から高齢者まで幅広く活躍いただきながら、その中で生きがいを感じ、暮らしの満足度や魅力性を高めていく継続的な取り組みが求められています。このような中、私ども議会は、議決機関としての役割を再認識し、活力ある地域社会の実現に向け、鋭意取り組んでまいる所存でございます。皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。新しい年が皆様にとって輝かしい年となりますよう心よりご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。9ページ、専決処分の不承認に伴う措置について。令和3年度町一般会計補正予算第3号の専決処分及び不承認とその後の措置などについて、地方自治法第179条第4項の規定に基づき、令和3年11月24日に 町ホームページにて皆様にご報告しました。町長としての説明責任を果たすべく、町広報誌においても改めて皆様にご説明いたします。稲川町長岡本信次、専決処分を行った経緯について。令和3年度町一般会計補正予算第3号は、道の駅検証委員会にかかる委員報奨費など516万6千円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業1260万3千円、町内商工事業者感染拡大防止対策補助金800万円の総額2576万9千円を編成したものです。そのうち令和3年10月1日付で設置した道の駅稲川機能拡大プロジェクト検証委員会にかかる委員の報奨金及び費用弁償、合計516万6千円の予算計上については、道の駅稲川機能拡大プロジェクトに対して多くの住民が疑念を抱き、第三者による検証を望み、その結果を早期に公表すべきとの声が上がっていたことに対し、先の町長選挙で民意を得た私の政治姿勢として設置を決断したものです。就任後、時間的余裕がない中で早急に検証委員会を設置し、来年の3月議会で検証結果を報告することを目途とした結果、本補正予算に関しては地方自治法第179条第1項に規定する専決処分のうち、特に緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないものと判断し、令和3年10月1日に専決処分を行いました。専決処分後の議会提案について、専決処分については、地方自治法第179条第3項の規定により、町、町長の町、町は次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならないとされていることから、令和3年11月19日開会の第407回町議会臨時会に承認を求める議案を提出しましたが、議員の賛否が同数となり、議長採決で不承認となりました。専決処分の不承認に伴う措置について、専決処分は議会の承認が得られなくてもその効力に影響はありませんが、地方自治法第179条第4項の規定により、予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は速やかに当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないとされています。必要と認める措置として、専決処分を行った経緯及び専決処分が不承認となったことについて、町ホームページを通じて町民の皆様にご説明し、この旨を令和3年12月3日開会の第408回町議会定例会で議会に報告させていただきました。今回の専決処分の不承認に関しては、提案者である町長として大変重く受け止め、町民の皆様に心よりお詫び申し上げます。今後このような事態が起こらないよう適正な事務執行に努めてまいりますので、引き続き町政運営にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。問い合わせ総務課電話 766-8708。
10ページから11ページ、町職員の給与などを公表。町職員と特別職の給与、議員報酬などの状況や職員数についてお知らせします。職員給与の公表。職員の給与は毎月支給される給料と扶養手当、住居手当、通勤手当などの諸手当と民間のボーナスに相当する期末 勤勉手当などです。給与は国家公務員の給与決定方法などに準じ、生計費、物価、民間企業に働く人の給与、国その他の地方公共団体職員の給与を参考に、地方自治法や地方公務員法に基づいて超職員給与条例規則で定められています。町長や議員などの特別職の給料や議員報酬は、学識経験者などで構成する特別職報酬等審議会の意見を聞き、町議会に諮り条例で定めています。人件費の状況。人件費は職員に支給される給与のほか、退職金、災害保障費、特別職の給料や議員報酬などを含みます。令和2年度の普通会計全国一律の基準に基づく一般会計と特定の特別会計の合計の決算で見ると、人件費の総額は26億5037万5000円で、歳出額の 18.4% を占めています。次の通りです。人件費の状況。令和2年度普通会計決算。住民基本台帳人口、歳出、実質収支、人件費、人件費率、令和元年度人件費率の順に読みます。3494人、144億3490万8000円、3億3459万4000円、26億5037万5000円、 18.4%、 19.5%、 終わり。また、令和3年度の職員1人当たりの年間平均給与額、予算額は641万1000円です。次の通りです。職員給与費の状況。令和3年度一般会計予算。職員数、給与費、一人当たり給与費の順に読みます。257人、給料、9億6906万円、職員手当、2億7099万4000円、期末勤勉手当、4億758万円、計16億4763万4000円。一人当たり給与費641万1000円。終わり。給料の状況。職員の給料月額は、給与条例に基づく給料表によって決まっています。令和3年4月1日現在の一般行政職の平均年齢と平均給料月額は、39.7 歳で30万4100円です。次の通りです。職員平均給料月額、平均年齢の状況。一般行政職と技能労務職の順に読みます。一般行政職、平均給料月額304,100円、平均給与月額382,300円、平均年齢 39.7 歳。技能労務職、平均給料月額351,200円、平均給与月額418,300円、平均年齢 52.1 歳。終わり。令和3年度の初任給の状況、経験年数、学歴別給料月額の状況は、 次の通りです。職員の初任給の状況。事務職、区分、稲川町、国の順に読みます。初任給、高校卒154,900円、採用2年後164,700円、初任給156,000円、採用2年後158,900円、短大卒168,900円、183,900円、記載なし、記載なし。大学卒188,700円、199,900円、182,200円、193,900円、終わり。職員の給料月額の状況。区分、経験10年、経験15年、経験20年の順に読みます。高校卒221,500円、260,000円、294,300円、短大卒236,900円、277,000円、309,600円、大学卒260,000円、294,300円、324,100円、終わり。小手当の状況。職員に支給される小手当は、地域、扶養、住居、通勤、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、管理職、管理職員特別勤務、期末、勤勉手当などがあります。地域手当は民間賃金との地域格差などを考慮して支給率が決められたもので、給料月額に対し、国は 20% を上限に地域や官所ごとに定め、県は 4.4% から 9.4% を、阪神各市は 10% から 15% を支給しています。稲川町は町長、副町長、教育長と一般職の職員に 6% を支給しています。地域手当の状況。区分、支給率の順に読みます。稲川町 6%、国 3% から 20%、県 4.4% から 9.4%、阪神各市 10% から 15%、終わり。期末・勤勉手当は国家公務員と同じ年間 4.45 ヶ月分です。次の通りです。期末勤勉手当の状況。区分、期末手当、勤勉手当の順に読みます。6月期 1.275 月分、 0.95 月分、12月期 1.275 月分、 0.95 月分、小計 2.55 月分、 1.9 月分、合計4.45 月分、終わり。退職手当は退職した職員に支給される一時金で、退職時の給料月額、勤続年数と退職理由により決定されます。退職理由は、自己都合、公務外傷病、公務外死亡、生理、公務上死傷病、定年、干渉の5分類です。退職手当の状況。区分、自己都合、定年、干渉の順に読みます。勤続20年 19.6695 ヶ月分、24.586875 ヶ月分、勤続25年 28.0395 ヶ月分、33.27075 ヶ月分、勤続30年 34.7355 ヶ月分、40.80375 ヶ月分、最高限度額 47.709 ヶ月分、47.709 ヶ月分、終わり。なお、基礎在職期間に伴う調整額があります。扶養、 住居、通勤手当の支給状況は次の通りです。危険度、困難度の高い特殊な業務に従事する場合には、条例で定める特殊勤務手当を、勤務時間を超えて勤務する場合や、休日に勤務する場合、深夜に正規の勤務時間を割り振られた場合には、法令や条例で定める割増賃金を時間外、休日、夜間勤務手当として支給しています。その他の手当、区分、内容の順に読みます。扶養手当、配偶者6500円。扶養親族1人当たり、1、子供1万円。2、その他6500円。住居手当、借家等居住者、家賃が2万7千以下、家賃引く1万6千円、家賃が2万7千を超えるとき、1万1千プラス、かっこ、家賃引く2万7千円、かっこ閉じ割る2、なお、限度額2万8千円。通勤手当、交通機関利用者、6ヶ月ごとの支給、1ヶ月の運賃が5万5千円以下、全額支給、1ヶ月の運賃が5万5千を超えるとき、5万5千かける6ヶ月、なお限度額33万円。自動車利用者、通勤距離に応じて1キロメートル未満から50キロメートル以上、800円から4万2千円。通勤のための有料駐車場契約者は3000円を限度に支給。自動車以外の交通用具利用者、通勤距離に応じて 1km 未満から 20km 以上、400円から9700円。終わり。特別職の報酬など、町長、副町長、教育長、町議会議員などの特別職の給与、議員報酬は次の通りです。なお、令和3年10月1日から令和7年7月31日までの間、町長は給料から 30% 減額しています。特別職の給与などの状況、区分、給料、議員報酬の月額の順に読みます。町長、86万円、減額し60万2千円、副町長71万円、教育長67万4千円、議長40万4千円、副議長32万7千円、常任委員長、議会運営委員長31万3千円、議員30万円。終わり。期末手当など、町長、副町長、教育長、議員の順に読みます。6月期 2.175 ヶ月分、2.2 ヶ月分、12月期 2.175 ヶ月分、2.2 ヶ月分、計 4.35 ヶ月分、4.4 ヶ月分。終わり。なお、議員を除く特別職の職員には、地域手当、通勤手当を支給しています。職員の定員状況。令和3年4月1日現在の定員は261人で、令和2年度と比べ2人増加しました。会計年度任用職員は除く。内訳は一般行政部門が157人、特別行政部門、教育消防が86人、公営企業等部門、水道、下水道などが18人となっています。次の通りです。部門別職員数の状況。区分、職員数。令和元年、令和2年、令和3年、対前年増減の順に読みます。部門、福祉関係を除く一般行政、議会、3330、 総務504851人増、税務9990、農水141211人減、商工41010、土木23212110、承継103103105、2人増、福祉関係民生31323200、衛生161820、2人増、承継475052、2人増、一般行政系150153154人増、特別行政教育434242人減、消防434344人増、特別行政系868786人減、公営企業と水道5550、下水道4440、その他1119人減、公営企業と計201918人減、総合計256259261人増、終わり。一般行政職の級別職員数の状況は次の通りです。一般行政職の級別職員数の状況、区分1級、2級、3級、4級、5級、6級、7級、計の順に読みます。標準的な職名、主事、主事、主査、副主管、主管、課長、部長。職員数、20人、26人、39人、19人、27人、16人、6人、153人。構成比、パーセント、13.1、17.0、25.5、12.4、17.6、10.5、3.9、100。5年前、14.0、16.1、18.2、18.8、17.5、15.4、計100。終わり。なお、税務職、教育職、その他の専門職を除く稲川町本庁勤務者。問い合わせ、総務課、電話 766-8708。12ページから13ページ、新型コロナ関連情報。12月16日に、日生中央サピエ内の集団接種会場で実施した3回目の新型コロナワクチン接種のシミュレーションの様子の写真が載っています。日生中央サピエのアクセス。日生中央サピエ松尾台 1-2-1。 なお、ワクチン接種会場は2階北側、駐車場側、出入り口付近。集団接種会場が変わりました。従来は文化体育館で集団接種を実施していましたが、12月25日より日生中央サピエ2階にて接種を行っています。集団接種会場にてワクチン接種の場合は間違いのないようお越しください。新型コロナウイルス感染症。年末年始の電話医療相談窓口。発熱など新型コロナウイルス感染症を疑う症状があった場合の年末年始の電話相談窓口を開設します。時、12月30日木曜から令和4年1月3日月曜日午前10時から11時30分と午後1時から 4時30分まで、相談ダイヤル、電話 759-8711、 川西休日応急診療所内、庁ホームページで新型コロナ関連情報を随時発信中。公共施設の開館、休館、住民、事業者などへの支援は、追加、変更があれば、庁ホームページなどで随時お知らせしています。庁ホームページのトップページ、防災に関する大事なお知らせより、新型コロナウイルス関連情報をご確認ください。QR コードあり。集団接種会場の予約方法。お手元に庁から送付の新型コロナウイルスワクチン接種のご案内を準備し、電話またはインターネットで手続きしてください。接種日1、1月8日、15日、22日、2月5日、いずれも土曜日の午後、2、2月15日以降の火曜日から金曜日の午後、日曜日の午前、ところ、日清中央サピエ2階、問い合わせ、電話予約、庁新型コロナワクチン接種コールセンター、電話、0570-00-4567、土曜日曜祝日含む毎日9時から17時まで、ただし12月29日から1月4日除きます。インターネット予約、パソコン、スマートフォンよりウェブ予約システム。アドレス、https://jump.mrso.jp/283011/へアクセス。なお、24時間受付。町内在住の12歳以上の人のワクチン接種状況。接種者数、接種率、パーセント。順に読みます。1回目、24,300、86.7、12月20日時点。24,019、86.0、11月15日時点。2回目、23,930、85.7、12月20日時点。23,291、83.4、11月15日時点。終わり。3回目のワクチン接種について、対象1、3月から6月14日までに、2回目のワクチンを接種した人、2、6月15日から8月末までに、2回目のワクチンを接種した人、3、9月1日以降に2回目のワクチンを接種した18歳以上の人、追加接種のご案内発送時期、予約開始、1の人、12月上旬に発送済み、2の人、1月中旬から下旬、3の人、接種可能日のおおむね1ヶ月前、接種時期、1、12月25日から2月中旬、2、2月15日から5月中旬、3、5月1日から9月30日。なお、2の人で2回目接種を、ファイザー社製のワクチンで行った人については、ファイザー社製のワクチンでの3回目接種日時を指定し、追加接種のご案内を送付します。都合が悪い場合は変更可能です。次のような場合はコールセンターへ。2回目接種から7ヶ月経っても追加接種のご案内が 手元に届かない、1回目、2回目の接種日に誤りがあるなど、3回目接種に関するお問い合わせは、超新型コロナワクチン接種コールセンターまで。なお、その他、詳細については、1月中旬発行予定の広報稲川臨時号をご確認ください。問い合わせ、新型コロナウイルス対策室、電話 766-1207。 日本カモシカを見かけたら、町内で国天然記念物の日本カモシカが発見されました。カモシカは比較的おとなしい性格で、人を襲う動物ではありません。しかし野生動物なので、刺激を与えてしまうと人を襲う場合もありますので、決して近づかないでください。状況、注意事項の順に読みます。1、元気な場合は見守ってください。1、帰巣本能があり、山に帰る道筋が分かれば帰っていきます。2、子供のカモシカは一度人間の匂いがつくと母親が見捨ててしまうことがあり、野生復帰が難しくなることから保護しないようにして見守ってください。3、近くに親がいる場合、威嚇してくることがあります。2、怪我や病気で動けなくなっている場合。1、急に近づくと突進してくる恐れがあります。2、カモシカは反数、一度飲み下した食物を口の中に戻し、噛み直して再び飲み込む。半数中は座り込んで休憩しますので、あまり動かなくても衰弱しているとは限りません。3、動物病院には持ち込まないでください。3、死亡している場合、現場確認と記録保存が必要なため、可能限り動かさないでください。2と3の場合は、発見したら近づかず、社会教育室へご連絡ください。問い合わせ、社会教育室、電話 767-2600。